はい、じゃあ今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
あの原田さんは八王子の方でこう塾開かれてるんですけど、もともと塾学生時代からされたかったんですか？
もともとは一切考えてなくて、最初大学1年生の時に車が欲しくて、でこう時給のそれなりにあるバイトを探してて、はい、でまあ偶然塾講師っていうアルバイトを見つけまして、それで始めたんですよね、はい、で大学4年になって、研究室に入ってから、はい、こう自分でこう研究を始めるわけですよ。当時プラズマの研究してたので。
おプラズマですか？プラズマ
全然だから全く関係ない畑にいて、はい、教育なんて一切こう関係ないところにいたんですけど、はい、でそこで研究してて、それと並行してアルバイトをしててってなってる中で、なんかこう研究だったら、はい、まあ俺じゃなくてもできるかなっていう思いがすごく強くて、はい、当時、でなんかその時塾にこう子どもたちがいっぱいいて、はい、ですごく必要としてもらってたので、あ、まあ、自分にとっての転職って、はい、まあ、どっちなのかなっていうと、はい、こっちなんだろうなと思って、はい、そっちを選んだような感じですかね。
へ、うん、そのあの子どもさんに必要されてたのと、その塾 の, その先生方とかにもっていうことですか？
まあ、そうですね、先生とあとまあ保護者
ですか
ね。ですかね。
人気者だったんですね。人気者っていうか、
なんか結構物事はっきり言うタイプだったので、はい、まあ、それが良かったのかもわかんないですね。
まあ、教えられる経験っていうのはそのバイトが初めてなんです
か？なんか中高と友達にとかっていうのはありましたけど、まあ、言ってみればそれぐらい、別にこう何か特別に教育学科だったとかではないので、はい、
で手探りの中でそこの塾でされていってっていうことで。
そうですね。
で引き継がれたのっていつ頃なんですか？
が大学卒業して3年経ってから2013年ですかね。
卒業されてからそこで職員になられて。
そうですね、そのまま続けて、
で、まあ、引き継ぎっていう形。
そうですね。
そもそもそこの塾のなんかコンセプトみたいなのあるんですか？その原田さんが入る前っていうか、なんか、まあ、普通の、
はい、そうですね、入る前も入ってからも普通かというとそうでもないというか、あ、なんかこうザ・塾って作ったものではもともと前身の塾がなくて、はい、なんかこうおばちゃんが家で教え始めたら、はい、子供たちが伸びて噂を聞きつけて人が集まり、家で収まらなくなって、はい、店舗借りて始めたっていうのがスタートで、でなんか本当にとにかく子どもたちの持ってるものを最大限まで引き伸ばしてあげようっていうところが、まあ一つはありますね。はい、
その、 おばちゃんの方が創始者のか、創始者っていうか、
そうですね、
店員の方で、
うん、
その方がすごい教え方が上手だったんですかね。
うん、まあ自分もその教え子ではあったんですけど、はい、すごくまあ厳しい、
あ、厳しいんですか、
方ではありましたね。
だけどついていかれて。
そうですね、で他にもいろんなすごく個性のある先生が多かったので、はい、まあ、通ってて楽しかったかなっていうのは。
もうその時は、まあ、そのおばちゃん先生だけじゃなくていろんな先生がい
て。そうです
。そっか、まあ、塾ってやっぱりその先生のすごい個性が出ると思うんですけど。
そうですね、うちの場合は特に最近個別指導がすごく流行ってるので、はい、個性的な塾って減ってきてるんですけど、はい、うち自分の名前つけちゃってるぐらいなので、だいぶ個性戦略で出てる塾かなとは思います。
個別指導って何ですか？その家庭教師みたいなやつですか？
1対1とか1対2とか。
塾になるとそんなにこう個性的な塾っていうのはだいぶ
減ってきてますね。なんか名物先生みたいな先生っていうのが結構減ってきてるような気はしますね。
それでそのまあ個性を出しながらってこと
で。そうですね、せっかく自分で、はい、なんだろう、 しがらみがないというか、はい、縛られずに全部ができるので、はい、自分がこれも大学の頃思ったことではあるんですけど、はい、自分が売りたいものを売りたいので、これがいいよって勧められるものだけを売っていきたいっていうような感じでやってますね。
なんかその引き継がれてから結構もうその拠り所がないじゃないですか。 どこの方向性に行ってもいいわけなんですけど、なんかその中でこう、これを大切にしたいなっていうのがあるんですか、原田さんの中で。
これを大切にしたい、やっぱりその子どもたちって自分がこう見てる世界がすごく小さくて、はい、で今の能力で全てを判断するので、結局それの天井を壊してあげる大人がいないと超えていけないんですよね。 もともと持ってるものよりすごく高く天井を持ってる子はいいんですけど、はい、今はもう本当にいないので、もうすごくマイナス思考というか、
夢がある子いない。
そうですね。
あ、そうなんですか。
夢がある子がいないとまでは言わないですけど、中学生になるとやっぱり自分はできないって思ってる子がすごく増えちゃってて、でだからなおさら勉強も楽しくないし、しないし、だからまたできないしの悪循環が多いので、うん、で一回こうなんかこう誰かに信じて、誰かを信じてついてって、うん、自分の天井を超えられれば、うん、あ、できるんだってこう、はい、一歩一歩上がっていけるので、はいはいはい、まあ、そういう導きができればいいなっていう。
その成功体験があれば
そうですね、はい、で勉強だけじゃないと思ってるので、はい、それを勉強で伝えていければなっていうところではありますね。
今何人ぐらいいらっしゃるんですか、子どもさん。
60名ぐらいですね。
先生方は何人、
私を含めて今は3名です。
3人で、
はい、
大変ですね、60名はいろんな生徒さんが小学校から高校でした
、小学校小4から今基本は中3ですね。
中学校3年生で、
うちの売りがその、はい、今の塾って高校が全部あるんですよ、ほとんどの塾が、
はい、
で、まあ、まあ当たり前の話といえば中学で、うん、終わるよりはお客さん高校まで続いた方がいいので、
はい、安定できますね、はい、
ただまあ自分の経験からしても、はい、高校ってもっと好きなことをやることに時間を使ってほしい、はい、別にそれが勉強だったらそれでいいし、
はい、
でも違うものがあるんであればそっちにもっと全力で、うん、
はい、
うん、行けた方がいいのかなと思っていて、
はい、
でその基盤を中学で作る、うん、はい、多少何か自分が打ち込むものがあっても、はい、抑える、勉強の抑えるべきところを抑えておける、
はい、
家庭で時間をコントロールして、はい、学習習慣をつけてから卒業させるっていうのがうちのコンセプトなので、
はい、
高校では基本的には少なくとも1年は塾行かなくても、はい、学校ついていけるよねっていう状態で送り出すっていうのが一つの指針ではあります。
あ、その成功体験があると嬉しいですよね、
うん、
自分はこんなもんだと思ったら、ああ全然これぐらいいけんだっていう壁が乗り越えられると、うん、いいですね、
うん、なんかそういう経験を、うん、なんだろうな、一生こう持てる自信を一個でもつけさせてあげられたらいいなと思ってます、はい、あの時ああやって頑張ったから自分はなんて言うんだろうな、ダメじゃないじゃないけど、
うん、
こうすればできるんだっていうのが勉強だけじゃなくても生きてくればいいなっていうのはすごくありますね、はいはい、
で結構厳しく
うんと、はい、5、6年前まではだいぶ厳しかったと思います。
だいぶ厳しかった、
はい、ただやっぱり子どもたちもすごく最近変化してきていて、はい、家庭では怒られ慣れてるんですけど、
はい、
外の大人にはこうガツンと怒られることに慣れてないというか、はい、結構こう学校の先生とかも怒れなくなってきてる時代なので、
なんか変な親の人がクレーム言ってきますよね、
うん、
怒ると、
はい、なので子どもたちにそういう体制っていうんですかね、がついてないので、ガツンと言うともう心を閉ざしちゃうので、今は寄り添って寄り添ってこうだんだんこう軌道修正してあげて、自分のことを信じた段階で諭していくって感じですね。お前こうだったよねっていう方向にシフトしてるので、ほぼ怒ることは今はゼロと言ってもいいぐらい怒らないですね。
すごいですね。で、うん、原さんって柔軟なんですね、時代に合わせて。
なんかこう、はい、なんだろうな、柔軟に慣れたかなっていう感じがありますね。
ああ、うん、いろいろ試行錯誤されていく中で、
うん、はい、俺についてこういうタイプだったので、
はい、
先生として、
はい、
うん、それがやっぱり子どもたちを見てて、あ、それじゃダメなんだっていう部分の変化を感じ取って、目的は自分についてこさせることでは別にないじゃないですか、
はいはいはい、
なんで、まあ、今の時代今の子たちの裁量の方法に合わせていくっていうのがベストだなっていう。
あの子どもさんは基本的にはあれですか、口コミっていうか、その地元なので、まあ、知り合いからですか、
が多いですね。
あ、へえ、うん、でなんかその原田先生のとこお願いしますってお母さんから来て、いやちょっとこれは自分のキャパシティ超えてるなっていう方いるんですか、お客さんで、子どもさんで、
お子さんがってことですか、
はいはい、
あ、でも意外とこうなんだろうな、大人が決めつけなければ、はい、ある程度やっぱりなんとかなる子が多い。例えばもう受験の2ヶ月前に来て、なんとかしてくれって言われても、はい、いやそれはちょっとっていう感じではあるんですけど、はい、ちゃんとある程度の期間があれば、はい、実際見てみないとわからないっていうのが現状ですかね。はい、その、
一回会っただけでは子供さんが分かんない、ね、そうですね、
来られた時に、はいはい、あの例えばテストの結果とか、はい、偏差値とか持ってきても、はい、それって例えば勉強した結果なのか、はい、そうじゃないのかって結構個人差が激しいので、はい、あの数字はすごく大変な状態だったけど、いざ見てみたら全然そんなことなかったとか、まあ、その逆もあるので、
そっか、そのなんかいろいろ試行錯誤されてこられたってことですけど、この最初大学生でバイトされてた時とあの今となんかその子供さんの雰囲気って違うんですか？
はだいぶ違いますね。やっぱりそのここやっぱこれも 5,6 年ですかね、そのスマホが出てきたぐらいからちょっと雰囲気は変わってきてるなっていう気は、う
ん、感触としては
かなりありますね。
かなり
、うん、
どういうふうに変わって
なんかやっぱりその 5,6 年前ちょうど転換期ぐらいの頃に、なんかこう今までの感覚っていうのがあったんですよ、はい、こうこの子このぐらいの子ってこうしてこう上げればこう伸びてってこういくと、はい、でこのくらいのランクまではいけるし、はい、すごく頑張ればここまでいけるよねとかっていう感覚がなんかワンランクぐらい下がってきた時期があって、はい、まあ、それがちょうど子どもたちが持ち始めた時期と重なるから、まあ確実にそれだけとは言えないんですけど、はい、まあ、そこでちょっとんと思い出し、でここ最近は結構テスト前とか、はい、受験期近づくと、うん、携帯使えないようにしてるんですよ、
はいはいはいはい、
少なくとも週5日6日は、うん、例えば家に預けるとか、うん、はいはい、まあ、多くは預かるんですけど、はいはい、塾に預けてもらって勉強に集中するっていう、うん、やっぱそういう風にしていくと伸びていくっていうのもあって、
はい、でも明らかにやっぱり現場でいるとその悪いってことですよね、
うん、そうですね、やっぱり感じますね、そのデータ的にも自分のデータではないんですけど、研究結果だと2時間スマホを使ってる子って勉強時間がある程度あってもあんまり伸びないよっていう、やっぱ2時間以上はもう単純に勉強時間が削られるだけじゃなくて、勉強したとしても伸びにくくなるっていうデータも出ててっていうのもありますし、自分の肌感としても中学3年間ガラケーで終わる子、
うん、
持ってない子って、
うん、
やっぱり学力上位にいるケースがすごく多いっていうのは感じますね。
今その持ってない子とかいるんですか？
あの本当に学年で指折る程度は、なんか iPad だけとか あとはガラケーで LINE はお母さんのとかいうことはありますけど、もう小学校こう6年生の段階で、学年にもよるんですけど、はい、持ってないのは本当数人、なんか昔ってこう私の頃って中学卒業するとみんな持ってるみたいな感じだったんですけど、はい、今それが小学校から中学校に変わってるのかなって、小学校卒業するタイミングで買ってあげるって家庭が多いのかなっていう気はしますね。
何も考えずにね、ちょっとあの新しいテクノロジーが出てきたからちょっと全部それを上げちゃってるっていうところありますけど、まあそのクリニックでいると怖いなって感じるのは、やっぱりまあ頭痛で悩んでる子どもさんとかすごく多いので、でそれで学校行けないって引きこもりになっていくっていうか、まあちょっとそこのリスクってお父さんお母さんどういうふうに感じられてるのかなっていうのはありますけどね。
そうですよね、まあもうなんかテレビとか出てきた頃もそうだったのかなって、自分はいなかったんで分かんないですけど、はい、新しいものが入って普及してきて、周りが7割とか持ってるともうそれが普通になる、はい、自分の頃が例えばなくても、子供のクラスを見て7割持ってたらもう持たせるのが普通、はい、それは異常なことじゃないし危険はないよっていうのが認識になっちゃうのかなっていう気はしますね。
もう本当にその診察したら小学校中学生、小学生中学生、あの背中バリバリに硬いし、あのマッサージ機乗ったら気持ちいいとかっていうしあの、まあ、ちょっとかなり危機感を感じますけど、逆を言えばあのまあ僕は親じゃないからあれですけど、あのそこのリスク知ってある程度その距離感を見て、あのまあ、ちゃんとそれだけでも普通にあの育てることができたら普通にすごい能力伸びるのになっていうのはありますけど、
ツールとして使えば最高ですしね、
はい、ただその都会で住んでいく中でその中学生とか前の自分の友達がみんな持ってて自分だけ持ってない状況ってどういう状況なのかなと思ってあのそれがやっぱそう性格を曲げちゃっていくリスクっていうかまあそうあったら、じゃあ自分子供育てる時って まあ、ちょっとそういったスマホとか、まあ、LINE とかしないようなちょっと田舎で子供育てた方がいいのかなとか、
なんかそこに私たち第三者が生きてくるんですよね。なんかもう持ってから中学校で入ってきてコントロールって、もう子供と私が通わないと無理なんですよ。で逆にもっと小さい時、小学校のうちから入ってきてまだ持ってないよって時にいていただければ、まあ、お子さんの状況を見てこの子は与えても平気ですよっていう話もできますし、 あとはこの子はこうなると思うから、はい、今のうちから持ったらどうなるか、はい、周りの子は持ってるけど、はい、うちはこうだよって言っとくとか、はい、持ったらこうなっちゃうけど本当に欲しいのって、
はい、
まあ、あの洗脳ですよね。そういうアドバイスができる、あの家庭でこうしてった方がいいですよって、はい、あのみんな持ってるけど、はい、塾としてこう感じてるので、はい、あのこういうふうにしてった方がいいとか、持つ時に必ずルールを作った方がいいですよとか、
はい、
その子に応じてこうアドバイスができるのがやっぱり第三者なのかなっていう気はしますね。
本当こう第三者って言ってもその、まあ、塾とかだとあとある程度 メジャーですけど、まあ、小さい個人塾1対1の人が言ってもまあ信じられないところとかあったりとか、その学校レベルでそういう話ができればいいんじゃないかなっていうのはあれですけど、そのなかなか言えないですね。
そうですね、まあその例えば学級30人いる中で、はい、その30人の一人一人のにちゃんと目を配れてる学校の先生ってなかなか少ないのかなっていうのは肌では感じます。
大阪の方ってスマホ持っちゃダメっていう学校あるんですよ
ね。ありますね。
そしたらなんかこの前新聞読んだら、ちょっと災害が怖いから、あの持たすようにしてくれって親からクレームが来てるとか、だからスマホじゃなくても、まあ、そうなんか安心携帯みたいなそういうツールがあるから、そういうのでもいいし、まあ、お酒と一緒で、ちょっとそうやっぱりその15歳以下は持たないみたいな、そういうのも、
なかなか多分最終的には自己責任なのかなって思います。結構やっぱりお母さんお父さんに共働きだと連絡こまめに取れないと
難しい
っていう家庭もあるんで、そしたらまあ必須になる子もいるし、最終的には家庭でちゃんと考えて、本人もちゃんと考えて、持たないのか、持つなら持ち方をどうするのか。
じゃあ本当にちょっと考えないと、逆を言えば考えればすごく伸びる時代ですよね。体が普通に成長すれば、普通に元気であれば、あの成績が上がる感覚がやっぱり教えられてあるんでしたら、僕も診察しててそういう感じを受けるので、まあちょっとだからその二極化し意識する人としない人でかなり二極化しますよね。
で、まあ、逆にこうスマホ一回持っちゃったらもうその子が終わりなわけでももちろんないので、気づいて我慢を始めてそこからまたやっていけば、別にそれは一回持ったら何かが壊れてしまうわけではないと思うの で、
もう本当にこうゲームで依存しちゃってるっていうこうどうやって外していくかっていうの
は、難しいんですよね。
結構大変ですね、なんかちょっと学校で嫌なことがあると、まあ、ゲームの世界に入っちゃって、家ずっといるとか、まあちょっとそこら辺のことをまあ、ちょっとずつこう発信できたなとは思いますけど、でもすごいですね、試験期間中だけ全部取り上げて、
うち結構本人の意思を大切にするので、基本的には、まあ、反強制なことはありますけど、強制で全員とはしないんですけど、大体こう本人と話したり、面談をしたりと通してたんですけど、どうするって、前回こんな感じだったよねって、今回預けた方がいいんじゃないのって、預けるみたいなそんなケースが多いですね。なんかそういうことが言えるのがまあ一つの強みではあるかなと思いますね。なと思いますね。なと思いますね。